はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティの衆議院議員、私しげもとまもると、
アシスタントのドクトルけいかです。
今週もよろしくお願いを申し上げます。
よろしくお願いします。
はい、けいかさん、ちょっと私最近ショックなことがありまして。
はい、
どうしましたか？なんと47歳にしてですね、
はい、
老眼が入ってきたように思います。
ああ、まあ普通ですね。普通ですね。
ですね。
私も、はい、私はもう42ぐらいからちょっと老眼が感じ始めましたね。
ちょっと早いですね。
私ね、すごい視力良かったんですよ。視力が良すぎたっていうかね。
なるほど。
裸眼でね、3.0 ぐらい見てたんですよね。
実は。3.0言うたら。
いや本当に。
3.0。地球の裏側まで見えますよ。
そうで、二テール所もしくは一テール所以上、向こうの市バスの番号が見えましたね。
すごい。
はいはいはい。
はい、
実は本当に本当に本当に見えました。い
や、僕は昔目があまり良くなくて、で、北海道で生活をしていた時にレーシックで目を強制的によくしたんですよね。でその時に眼科の先生が、どのような見え方がよろしいですか、ご希望ですかってこう聞かれたので、当時北海道で車を運転することが多かったから、遠くにいる鹿が、ね、遠くにいる鹿がよく見えるようにしてくださいって言ったんですよ、安全のために、そしたら本当に遠くにいる鹿がよく見えるんですよね。その代わり近くのものを見るときにすごいなんかもう脳に負担がかかっちゃって、1年ぐらいは見えすぎちゃって頭が痛かったんですよ、でだんだんその、ね、そこまで強力な視力に脳が慣れてきたんでしょうね。でそれ以来はもうずっと調子いい感じですけど、それからずっと 2.0 で来たんですよね。
はい、
ところが最近なんかこう左のほら背広のね、左の胸のところにこの議員バッジをつけるじゃないですか。
はい、
でその議員バッジをつけるその作業をするときに、なんか前までは議員バッジがこれはっきり見えたんですけど、なんかぼやぼやとしてね、なんか見えないなと思って、そういうことから始まりまして、で周りの人間からスマホ私がこう見てますとね、なんか自然とこう遠ざけてるんですね。でそれを指摘されましてね、でこれはもしかして老眼が入ってきているのではないかと思って、家内の老眼鏡を借りてちょっとつけてみたんですよ。
はい、
そしたらめちゃめちゃよく見える。
そうですね、
これ老眼でしょうか？
そうです私もそうでした。なんか見にくいなと思って老眼鏡をねかけるとすごくよく見えてね、あれっていうぐらい
ですね、これもう本当に老眼鏡は、これ老眼鏡をつけたら老眼が進むというふうに言う人もいますし、よく見えるからつけた方がいいという人もいますし、中にはハズキルーペ派だという人もいるんですよね。だからこの番組をね、これお聞きになってる皆さんも、この老眼について、どのようにお過ごしか、はがきお便りをお待ちしております。老眼初心者の重本にいろいろアドバイスをいただきたいと思います。
はい、
はい、で
ようこそ老眼鏡。
ありがとうございます。今週はですね、なんとですね、経済再生担当大臣の西村康稔先生とですね、昨日、2人っきりでランチミーティングさせていただいて、で実は西村先生の方からお声掛けいただいて、いろんなことちょっと話をさせていただきました。でもちろんコロナ禍の中にありますので、私がこの番組でも何度となく申し上げてきた接触確認アプリココアのですね、いかにその使い倒すかというアイデアだとかですね、検査体制も随分強化していただいて、 まあ、ココアを通じて陽性患者との接触が分かった方は全員 PCR 検査を受けることができるようになりました。まあ、この大きな成果をさらに、
それは大きいですね、はいはい、
大きいですよ、今まで症状がなかった、かつ、はい、陽性患者との接触の心当たりがない方は検査を受けれなかったんですよ、はい、だけど、はい、この番組でも紹介してきた通り、この症状のない方が感染力が強いんですよね、
はい、
だから陽性者との接触に心当たりがありますかと言われて、心当たりがないことの方がむしろ多いと考えてもいいぐらいなんです。
そうですよ ね、
だから、はい、だけど無症状であれば、そのせっかくココアで、ね、通知もらっても検査受けれないということだったのを、重本も随分粘り強く厚労省と交渉もしてですね、
はい、
これを今週あたりからあの全員検査が受けれるようになりました。
はい、
はい、まあ、行政検査ですから、あの費用負担は全部あの公費で賄えます。
はい、
これと西村大臣に申し上げたのは、やっぱりそのそうは言っても海外に出る人、まあ、いろんなスポーツ選手などなど、その社会経済活動を営む上で、本当に検査を自分で自費ででも受けたいという人はいるんで、はい、そういう民間の検査のキットですね、どんどん普及させない、はい、いかん話だとか、そのココアを世の中に広める上において、もっと大臣から経済界に働きかけてほしいと、
はい、
例えば通勤通学の定期を買う際にはですね、
はい、
ココアをその持ってることが条件になるとか、あるいはその散々議論になりました、その GoTo トラベルにしてもですね、 GoTo キャンペーンもそのココアを入れてない方だけがその GoTo キャンペーンに参加できるようにするとかですね、
はい、
まあ、そういったことで政府の予算の使い方においても経済界においてもですね、まあ、両面でちょっと、はい、インセンティブを与えられるようなココアの普及のためのですね、新たな取り組みをやってほしいと、はい、いうことを申し上げたら、もう大臣もそれはもう絶対やらなあかんねえということで、はい、随分耳を傾けていただきましたし、今頃内閣でその仕事を進めていただいていることかと思います。
はい、
うん、だけど大臣とですね、二人っきりでそのランチを1時間余り、はい、できるっていうのは、これ1年生の議員ではなかなかないことなんですね。で、なんで重本が西村大臣にお呼びいただいてランチができたかっていうのは、私も正直よくわからないんです。
はい、
それで大臣秘書官に聞いてみました。そしたら、なんか思い立ったかのように重本さんとご飯を食べようってことになったらしいです。
お
はい、まあ、こんなこともあるんだなと、
ね、目にはのね、
あ、そうそうそう、そうなんですね、
目には重本さん、
それはもう小泉先生はね、もう昔から仲がいいんですけど、西村大臣ともね、はい、まあ、普段お付き合いはありますが、まあ、こんな1時間余りね、貴重な時間をいただけるなんていうのはありがたい話ですから、まあ、これも与党の議員の強みでもありますので、まあ、そういう人脈も生かしながら、はい、これからも頑張っていきたいと思います。
はい、またアプリケーションの詳しいお話も
そうです、ね、
よろしく、
はい、
じゃあまた来週
紹介します。バイバイ。